恵みをいただく御言葉は、民数記8章5節から19節までです。民数記の8章5節から19節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ。あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗い、身を清め、若いお牛と油を混ぜた小麦粉の穀物の捧げ物を取る。あなたも別の若いお牛を罪のための生贄として取らなければならない。あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエル人の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませる。イスラエル人はその手をレビ人の上に置く。アロンはレビ人をイスラエル人からの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。レビ人はその手をお牛の頭の上に置き、レビ人の罪をあがなうために、一頭の罪のための生贄とし、一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らの前に立たせ、彼らを奉献物として主に捧げる。あなたがレビ人をイスラエル人のうちから分けるなら、レビ人は私のものとなる。こうして後、レビ人は会見の天幕の奉仕をすることができる。あなたは彼らを清め、彼らを奉献物として捧げなければならない。彼らはイスラエル人のうちから正式に私のものとなったからである。すべてのイスラエル人のうちで最初に生まれた初子の代わりに、私は彼らを私のものとして取ったのである。イスラエル人のうちでは人でも家畜でも、すべての初子は私のものだからである。エジプトの地で私がすべての初子を打ち殺した日に、私は彼らを性別して私のものとした。私はイスラエル人のうちのすべての初子の代わりにレビ人を取った。私はイスラエル人のうちからレビ人をアロンとその子らに正式にあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のために贖いをするようにした。それはイスラエル人が聖女に近づいて彼らに災いが及ぶことのないためである。アメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、私たちをあなたの奉仕者として世から取り出し、あなたの御国の民として聖なる務めに任じ、人々のために取りなしをする祭司として、この世のために、この地上の世における神の祭司として私たちを取り分けてくださったことを感謝いたします。働き人として、レビ人として私たちは召されております。このレビ人の清めについて、レビ人がいかにしてその務めに任じられたか、またレビ人にはどのような役割が与えられているのかを今日知ることができ、そうして私たち奉仕者もレビ人として正しく働き、正しい心構えを知ることができますように、イエスを導いてください。この語る唇を清めてください。 生徒たち一人一人の耳を清めてください。あなたの御旨をますます私たちが知ることができますように。そしてますます御言葉の清めによってあなたのものとされていきますように。エセをこれからをあなたが支配してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。続いてレビ人の、その清めの儀式と、また、レビ人が、本当に主の前に、捧げられたものとして、これからその、レビ人としての主の幕屋における奉仕の務めを始めるにあたってのその、最初の、儀式といいますか、その清めの、行動がこのところに書いてあります。まずレビ人たちをですね、なぜこのようにするかといいますと、まずレビ人をですね、その神の宮の奉仕者として、それにふさわしく整えるためなんですけれども、そもそもなんでレビ人がその主の御前に捧げられたものとなったのかっていうのが、14節以降のところに記されております。このレビ人は私のものとなるって主は仰せられましたが、なんでレビ人は主のものとしてなるのか。それはもともと出エジプトの記事に遡るんですけども、主がエジプトを打たれた時、その最初に生まれたウイゴの、人間の長男も、また家畜の、ウイゴも全て打たれましたが、しかしイスラエルは、その命が打たれるということはありませんでした。ただしその代わりですね、主はそのイスラエルの長男を、私のものとすると定められました。しかしそのイスラエルの長男は命を免れたのは、それはほふられた子羊の血のゆえでした。ほふられた子羊の血をその扉のカモイと紋中に塗り、そしてその内側でですね、まさにその滅びが張りこっているその晩、血潮の印の内側でイスラエル民族はその自分たちの身代わりになってほふられた子羊のその肉を味わい、またその子羊のその命の贖いの血の印の内側でかくまわれていた、守られていたからですね。そうして長男はその命を得ました。そしてこれからこの荒野において、また、これからイスラエル民族が生活していく上でですね、神様に捧げられたものとして、今度は、ウイゴの代わりに、レビ人をその代わりとしてですね、主に捧げられたものとして、そして主に捧げられたレビ人が神の国の事柄、幕屋の奉仕をするように、そのように主が定められたんですね。18節に、私はイスラエル人のうちのすべてのウイゴの代わりにレビ人を取ったとあります通りです。レビ人をイスラエル人のうちから取って、これを特別にですね、神のものとして性別するんですね。もう少し前の説の方を見ますと、このレビ人を、奉献物として、11節ですね、アロンはレビ人をイスラエル人から奉献物として主の前に捧げる、あたかも、主に捧げる、献品みたいな扱いですね。献品というより、人を捧げる、奉献物としてレビ人を主の御前に捧げます。主に捧げられたものであるからには主のものです。ですから主のための奉仕をしなくてはなりません。ですから、献身者というものは、このようにもはや世のものではなく神のものとされた人たちがこの、献身者です。 そして主の宮のための奉仕をすることとなります。そしてそれはですね、もはや以前のものは過ぎ去って全てが新しくなることです。私もですね、以前は世の中で普通に一般人として仕事をして働いておりました。普通に自分の手で働いて稼いで、そして世の事柄に属していたんですけども、で今もですね、確かにこの世で私は生活しておりますが、しかしですね、何か感じとして、そのフルタイムで、この勤めに入った後ですね、なんだか、以前の人生はもうなんだか終わってしまってですね、今まで自分が経験したこともない人生の領域を歩み出したかのような、なんか不思議な、そういう感覚にとらわれました。確かにこの世で生きてはいるんですけども、しかし、世の事柄ではないような、何か全く新しい、自分の力ではない、自分の手で自分の力量で働いて生きていくのとは全く違った、ただ神様によってですね、一方的に養われて神のものとされているかのような、そういう感覚です。これはですね、イエス様を信じる生徒たち全てに、ある程度、それは当てはまることです。イエス様を信じた人は神の国のものとされました。神の民とされました。そして、イエス様のものとされた人は、以前のものは過ぎ去り、見よ、全てが新しくなりました。その御言葉が適用されるんです。もはや世のものとしてではなく、神のものとして、自分の力で自分の命を流れるものはもう過ぎ去って、神様の見守り、神様の導きによって、全く新しい人生、それまでの経験したことのないような全く新しい領域、それもとても確固とした保証のある神様の保証があり、そして本当に以前はね、アダムとして生活している頃は額に汗を流して自分の手で働いて耕して苦しみながら家庭を得ていたのが、今度は神様の養われる命の領域、エデンの園の中にいるかのような、最も世の中にいるということには変わりはないんですけども、でも全く新しい神様の養いのうちに囲われているような、そういう領域に入っていくんですね。このレビ人は神のものとされました。以前のものは過ぎ去り、全てが新しくなって、そして神の国のための働きをするんです。このことは、やがて来る天の誠の、そのことの型です。やがて来たるべきことの型です。私たちは今この地上で生活してるんですが、しかし やがてですね、本当にこの地上のすべてのものは過ぎ去って、着物のように古びて、巻物のように巻き去られて、そして全く新しい世界が現れるんです。その時のことを表しております。レビ人たちはその神のものとされるために、一定の、儀式的なところを通りました。6節から8節のところですね。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ、その清めのためのどうすればよいのかというのが、7節8節に記されています。まずですね、あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗い、身を清めってありますね。そうして、主へのその罪のための生贄を、取ることになるんですけども、 まず真っ先にですね、罪の清めの水を振りかけてあるんですけども、さらにその前にですね、昨日私たちは灯火食台のことについて見てきましたね。神の国の奉仕はまず光に照らされなければ、ただ闇雲に暗闇の中を手探りで、何かやってるようなもので、暗闇の中で光がなしで、働いてるんであれば、自分が何か、知らない間に、花瓶とかを落として物を壊してしまったり、あるいは自分自身が何かにぶつかって自分自身を傷つけたり、そういうふうにですね、光なしで奉仕をするとしたら全然誤った、むしろ物を破壊したり自分を傷つけたり、そういうことになってしまいますので、ですからまず灯火の光が必要だよ。でその光というのはイエス・キリストという誠の光であり、また御言葉の光、それによって照らし出されなくてはならない。そして光を灯し続けるには聖霊という油の燃料が必要であることを昨日見ましたが、レビ人としてのその働きもまずですね、光に照らされて自分自身の内側をまず暴かれる必要があるわけです。人間のもともとの、レビ人といえども人間なわけですから罪があります。清められなくてはなりません。でそこで清められるための、その一定の手順がこの、今日の箇所にあたるわけです。まず、彼らは罪の清めの水を振りかけられて、水の洗いでもって、清められなくてはなりません。この水というのも、あのエペソ書の方にあるんですけども、エペソの6章の、ちょっと25節からお読みしますと、エペソの6章の25節から、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アーメン。ここで、水の洗いをもって、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ありますね。キリストは私たちのために命を投げ出しました。それほどまでに愛されたんです。ここでは、夫に対する命令ですけれども、夫たる者は妻に、自分の妻を愛しなさい。ここの愛はアガペが使われております。ですから夫は妻を命がけで愛さなくてはならない。で、それは水の洗いでもって、キリストが水の洗い、すなわち御言葉の洗いでもって教会を清めて聖なるものとして、シミやシワやそういった類の一つない清らかな教会として、花嫁として妻として立たせるためだとあります。ですからまず私たちがもうですね、レビ人として世から贖い出されたものとして水の洗いで清められるには、御言葉という水の洗いでまず清められなくてはならないわけです。御言葉、それによってのみ私たちの中にどんな罪があるのか、私たちのうちに何を捨て去るべきか、そしてどうあるべきか、それが御言葉によって照らし出されます。そしてそれによって私たちが現れるとき、本当に私たちは清らかなシミや傷のないものとして整えられていくわけです。で、水木の方を戻りまして、 まず罪の清めの水が必要だということが分かりました。でその次に必要なのが、全身にカミソリを当てるということですね。以前レビ記の方で、その同じ表現が出てきました。全身にカミソリを当てる、それは、サラートに侵された時、雷病ですね、雷病が癌に侵された時、そこからですね、癒されて、そして、祭司に自らの体を見せて、もうその患部が治った、治療されたということを祭司が宣言される時、その清めのための一定の手続きが必要でありました。レビ記の14章ですね、レビ記の14章のところの8節ですね。これは、レビ記14章がその雷病人がサラートの人が清められる時の教えですけども、まずその、小鳥を、2羽用意しまして、そのうちの1羽を生かしておいて、で、2羽目の方を、ほふって、そして、それを清められる人の身に、7度振りかけるんですけども、で、8節、清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし、水を浴びる、その者は清い、そうして後彼は宿営に入ることができる。で、ここにも、ちょっと順番が、民数記の方とは逆で、まず自分の衣服を洗い、その次に毛をみなそり落とし、その次に水を浴びるですね。レビ人が捧げられた時は、その順番は逆で、まず水を浴びて、それから毛をそり落とし、それから衣服を洗うんでしたけれども、このようにですね、その全身の毛をみなそり落とすこと、また水を浴びること、衣服を洗うこと、これは以前の行い、以前のこと、そこからの全く、古いものを捨て去る、そういうことを見ることができます、体中の毛を剃り落とします、髪、ひげ、またその他の体毛をですね、剃り落として、そして以前の自分が生み出してきたもの、自分から生え出てきたもの、それは全部ですね、剃り落として、もはや以前の行動、以前の成果物はもう一切捨て去りましたよ、そういうことを、この意味しますね。全身の毛を剃り落とすということは、そうしてから、以前のものは全部捨て去るということ、これもまたレビ人たちは、しなくてはならないわけです。そして、もう一つしなくてはいけないことは、衣服を洗うということですね。衣服、これは、よく聖書の中でね、衣を洗い清めなさい、あなた方の衣は汚れて行いでいっぱいだ、ということで、この衣服を、それは、それまでの行いですね、それを表しております。そしてこの衣が汚れた状態でしたら主の御前に立つことはできません。大祭司ヨシアが、その主の御前に汚れた衣のまま立っていた時、その大祭司ヨシアはサタンに訴えられる口実が満載であり、なおかつ祭司の務めができない状態でした。それはゼカリア書の3章に記されているんですけども、そこで主はですね、その汚れた衣を取り除いて、でそれで全く新しい、汚れていない清らかな衣を着せてやり、そして祭司の務めができるようにしてくださいました。ですからこの衣服を全く改めるということが必要です。イエス様に癒されようと進み出てきた、盲人バルテマイもですね、イエス様にこれから癒していただくとお声がかかった時、自分の衣服を、それまで着ていたものを金繰り捨てました。 そうして一歩一歩エサオの元に近づいていき、そしてエサオに癒していただきました。ですから全く新しい領域に入るときは、それまでの古い着てきた衣服は捨て去るべきなんですね。でそしてこのレビ人は、神に捧げられたものとして全く新しい歩みをしました。こうしてレビ人は奉献物として主の御前に捧げられ、もはやそれまでの人間として生きてきた人生を、破棄して、全く新しい以前のものは過ぎ去った神のものとしての人生を歩み、そして神の奉仕、すなわちこの幕屋のところにいて仕え、祭司に仕え、神に仕えて、その生贄を運んだり、その生贄に傷があるかないかを見定めたり、また焚き木を運んだり、お物を宿営の外に運び出したり、そういったことをする奉仕に当たることができるようになりました。皆さんもですね、ですからまず罪の清め、その水、御言葉の水で洗い清められ、そして全身の毛を剃り落とす、これは今までの自分の成果物はもう主の御前に全部剃り落としてから、主の御前に奉仕者として整えられて、そして、衣服、以前の衣服をもう脱ぎ去って洗い清めていただき、子羊の血によってその衣の汚れを取り除いていただいてから、皆さんは主の御前に尊い奉仕者として整えられます。そして神の国の意に足りるものとされるんです。どうか皆さんはこのように清められたものとして、以前の罪ある人間の行動はもう全部捨て去ってですね、そしてエサの父よという誠の清めのうちに預かって、そして主の御前に有用な働き人として整えられ、その人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはあなたの血潮によってのみ清められます。以前のものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。その御言葉が私たちに適用されるために、まず私たち自身が御言葉の水でもって自らを洗い清め、御言葉の基準に従って自分の血の罪、汚れを照らしていただき、それを取り除き、そうして父親によって清められ、以前の行いを捨て去り、世の成果物はもはや主の御前に置き去りにして、ただ私たちが主のための奉仕をするときは、全く新しくされた清められた歩みでもって成していくことができますように、今日私たちにこの御言葉の戒めを与えてくださったことを感謝いたします。清められた歩みをなさしめてください。全く新しい人生を歩ませてください。新しく作り変えられた恵みに感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。